はい、昨日の話がまだちょっとよく分かっていただけなかったんじゃないかなと、こう思いまして、もう少し補足したいと思います。そこで、仏教という教えはですね、大きく、声聞の教え、声聞の教え、円覚の教え、そして菩薩の教えというふうに分かれるんです。こういうふうに分かれるわけですね。仏教というと声聞の教え、円覚の教え、菩薩の教えで、声聞の教えがわからないと円覚の教えに入れないんです。で、円覚の教えがわからないと菩薩の教えに入れない、こういう関係になっています。で、そこで声聞の教えというのが何かというと師匠体の教えなんですね。そして円覚の教えというと十二因縁の教え、ですね。で、菩薩の教えといいますと六度満行の教え、こういうことなんですね。だから師匠体十二因縁六度満行というふうに話が進んでいくわけです。だからまず師匠体の教えを知らないとですね、仏教は始まらないっていうことになるんです。だから非常にこう大事な教えなんですね、師匠体の教え。師匠体の教えで、師匠体っていうのは一体何かというと躯体、重体、滅体、動体っていうふうね、この教えになりまして、その一番最初の躯体について、昨日は何て言うんですかね、こうお話をしていたということです。まずはちょっと概略だけねで、躯体っていうのは私たちは真理がわからないために、真理がわからないためにですね、いいですか、真理がわからないために、四天王の妄念を起こして苦しんでいるってことです。
四天王の妄念を起こして苦しんでいる、
はい、もう今言葉だけをこう並べていきますので、あとでこれ黒板消さないといけないのでね、はい、こういうことです。真理がわからないために四天王の妄念を起こして、そのために私たちは苦しんでいる、うん、こういうことです。これを昨日お話をしていたんですね、ずっと。真理っていうのは、仏教で教えられている真理っていうのは大きく3つあって、それが、諸行無常。ね、諸法無我。涅槃寂静、こういう真理です。だから、仏教で教えられているこの諸行無常、諸法無我、涅槃寂静、この真理が 分からないために私たちは妄念を起こしているわけです。妄念、ね、妄念っていうのは、真実とは違う思いです。どんな思いかというと、これは上洛牙城って言います。上洛牙城という迷いを起こしている、ね、どういうことかっていうと、まず簡単な説明ですかね。無常のものを常があると思って信じている。無常のものを常があると思って信じているから、無常がやってきた時に苦しむわけです、ね、この楽っていうのは苦しみを楽しみだと思って貪っているから苦しむんです。はい、で本当は我がないのに我があると思って執着して、で苦しんでいる。本当は不浄のものを浄、清らかだと思って押し通しているから苦しいんです。これが私たちの苦しみなんですよ。こういうことです。これが四正体の苦体ということです。苦体って何ですかって、苦しんでいるという真理、ね、苦体というのは苦しんでいるという真理、ね、なぜ私たちは苦しんでいるのかというと、仏教で教えられている諸行無常、諸法無我、涅槃寂静という真理がわからないから。だから苦しんでいる、ね、苦しんでいるじゃあ真理がわからないとどうなっちゃってるのかというと、真理がわからないと常がないものを常があると思ってるわけです。そう、常がない無常のものを常があると思って、常っていうのは変わらないってことです、ね、変わらないってことです。本当はいつ変わるかわからないものを変わらないと思って信じている。
だから変わると苦しむ。
そう、変わると思って苦しむと、ね、例えば明日は晴れると思っていたのに雨降っていたらもうそれだけで苦しむ。
苦しむ、ものすごく苦しむ
、ね、農家だったのですね、明日は晴れると思っている。でこの情と我っていうのはこれ密接な関係があるわけです。つまり我っていうのはこうなって当然だという心なんです。そう、 こうなって当然、
こうなきゃダメだ、ね、
そうそうそう、ちょうどもうこの時期なんだから晴れてくれて当然だと、その思いの通りになってほしいと、常にね、なってほしいと思うと。そうそう、だから我と情っていうのはセットなんです。我っていうのは私の中の思いです。
こうでなきゃダメだという。
そうそうそう。例えば、子供は、7歳、まあ6歳になったらね、学校に行くべきだという我がある。そうそう。 子供は学校に行くべきだ、学校を卒業したら就職すべきだっていうががあると。ところがその思いと違うことが起きる。例えば子供が登校拒否になった、そうすると自分のがと違うわけです。自分の思いと違う、ね、それは世の中は無常だからなんです。そうそうそうそう、いわゆるこう現実に起きているのは登校拒否になった子供なんですよ、ね、その登校拒否になった子供を、ああ登校拒否になったんだなぁと、そのまま見たら、これが曲がった松は曲がった松じゃなぁと見ると。聞いたことありますよね、これを正見っていうふうに言うわけです、ね、登校拒否になった子供は、ああ登校拒否になったんだなあってね、ありのままに見る、ね、ありのままに見たら苦しみなんてないんですよ。
ありのままに見て受け入れて受けたらね、
ね、ここわかります？
何事にもこうでなければダメだっていうものを見るから、
そう、
何々できたっていうのは恐ろしいよね。
こうそうそうそう、だから苦しみっていうのは、ね、私たちが悪いことをしたから苦しんでいるんじゃなくて、うん、そのががあるからなんです。がで苦しんでるんです、
うん、根本。
これぐらいの年になったんだから、うん、子供はね、就職していて当然だと、ね、これぐらいの年になったんだから働けるようになって当然なんだと、ね、そういうとか、もう3月になったんだからこれぐらい暖かくなって当然なんだと、これが我なんです。自分の中で決めつけている心、その決めつけているものに私たちは執着してるわけです。例えば自分が一生懸命育てた子供だから、いい子になって当然なんだと。これが我なんです。が、
それが思いすぎだね。
その思っている通りに現実が起きるといいんです。
安心、
そうだそうだ、ね、ところが現実はそうじゃないと、うん、
途端に苦しみになるんだよね。
そうすると、うん、自分の思っていたことがただ間違っていただけなんです、うん、ああそうだったんだ、私は子育て失敗したんだなと、
そう思うよね。
燃えたら
そう、そう思ったら苦しみはない。
どうしてこうなんだと思うから苦しむ。
そうそう、いや私はね一生懸命頑張ってやってきたのに、うん、なんで子供はこんな状態なんだとこう思うから苦しむんです。腹を立てる、苦しむわけです。わかりますかね。そうそうそうそう、わかります、うん、ここすごく大事なところなんですよ、うん、つまり私たちはその誤解してるんです。何が誤解してるかっていうと、悪いことをしたから苦しんでいるんだと思ってるんです、うん、何か私悪いことをしたんだろうかと、だから今苦しんでいるのかっていうふうにね、苦しみが起きた時に悪いことをしたから苦しんでるんだとこう思ってるんです。でも実際はそうではなくて、苦しみというのは、曲がった松は曲がった松じゃなと見れないから苦しんでるんです、うん、 えば、あ、やっぱりね、こう仏教で教えられるんだから許してあげなくちゃいけない、許してあげなくちゃいけないって頭で分かってるのになぜか許せない、ね、どうして許せないんだろうではなくて、あ、なかなか許せないものが私なんだなぁと見ればいいわけで、これが曲がった松は曲がった松じゃだーと見ることなんです。仏教でね、整理が大事だよって言われてもね、もうなかなか整理ができないと、ね、どうして整理ができないんだろうと、それはね、曲がった松をまっすぐ見ようとしてる、ね、そうじゃない、私はそうだ、ね、なかなか整理のできない人間なんだなぁと
思えば
苦しみが消えるわけ、これが正見なんです。わかりますかね。だから苦しみっていうのは執着から起きるんです。ね、執着から苦しみがやってくるんですね。いいですか？悪いことをしたから苦しんでるんじゃないですよ。苦しむのは執着しているから苦しむわけです。ね？こんなに一生懸命頑張って生きて、こんなに一生懸命子育てしてきたから、子供は私の後を引き継いでくれるはずが、ね？が、ところが現実は違う。そうすると、ね、私はこんなに一生懸命頑張って育ててきたのに、ね、この気持ち、私はこんなに一生懸命頑張って育ててきたという気持ちを仏教で情って言うんですよ。この情。
情。
私は正しいって思ってる。こんなに頑張って子育てをしてきた。こんなに頑張ってお金を稼いできた。こんなに頑張って家庭を支えてきた。綺麗な心ですよね。
がと思って
た。情。情っていうのは自分の中で綺麗だと思っている心です。
ああ、そうか。
良いことをしてきた。その良いと思って綺麗だと思っている心が
実は
不浄、一番汚い心なんだ。
本当だね。
それが一番家族を苦しめてきたんだ。
自分も苦しめるよね。
自分も苦しめてるけど、これが能念なんです。もう自分がいい心だと、こんなに頑張って子供を育ててきた、こんなに頑張って一生懸命働いてきた、ね、自分の中でいい心だと思っているものが仏教では妄念って言われて、自分が綺麗だと思っている心こそ不浄な心なんだ。
チャラだやっぱり。
いい人ぶるのは本当に不浄だちこそ。
それはいい人ぶるっていうのは自分の中でそれがいい心だと思ってるわけ。そのいい心だと思っているものが不浄な心なの、
う
ん、
だ
一番汚い心。
いや参ったね。
計算づくの心だ
よね。人間はいい心なんて持ち合わせてないってこと。
いやいや、こんなこと言ってないですよ。いい心なんて持ち合わせないじゃなくて、いい心だと思っているものが不浄だと言ってるんですよ。
思ってるものが不浄。
そうそうそう。妄念っていうのは、私はこんな綺麗な心がありますと思ってる心が一番不浄だっていうことです。
うん、ないもんな俺。
ね、自分の中でこれはいい心だと思っている心が不浄だと言って、いい心がないって意味じゃないですよ。これはいい心がないって意味じゃなくて、その自分の価値基準が間違ってるって意味なんです。 自分の中でいい心だと思ってるものが一番不浄な心なんだ。
そしたら菩薩かなんかにならん限りそんな気持ちになれないんだよ。
はい、
菩薩かなんかにならない限り人間にいるうちそんな自分が綺麗な心を持ってると思ってたってそれは不浄なんだから。
ええ、だからそうじゃなくて綺麗だと思っているものが不浄だということなんです。だから自分が不浄だと思っているものが案外不浄じゃないということです。
これは分からんようになってきた。
こんがらがる。
妄念っていうのは間違った考え方。か、だから汚いものを綺麗だと思ってるんです。
そう思ってきたさ。
そう。
全部。
ね、例えば一生懸命部屋を掃除している、ね、私ってほら綺麗好きでしょっていう人いるじゃないですか。私綺麗好きでしょと。ところがその綺麗好きに育てられた子供ってさ、ね、なかなか掃除しないじゃないですか。
そうそうそう。
なぜかって言ったら綺麗好きじゃなくて綺麗な部屋が好きなんです。だから汚した人をねもう排除していくわけです。こうやってもう許さんと。その自分がきれいにしていきたいという気持ちによって、ね、その部屋を汚す人を否定してるんです。部屋を汚す人をその排除してるんです。それが一番人を傷つけている心なんです。なんていうんですかね、自分が一生懸命真面目に働いてきた、一生懸命悪いことをしないようにしてきた、一生懸命こう本当にこうね頑張ってきた。
そうだよ。
ね、うん。そうやって頑張っていい人であればあるほど、その子供にとっては
ありがたないよって。
自分を責めるんです、うん。苦しいんですよ。まだねなんか飲んだくれで悪いお父さんの方が思いっきり責めれるじゃん。うん、あお父さん間違ってねえって思ってね元気になれるけど。偉大すぎるお父さんっていうのはもうそれだけで自分っていうのがこう否定されちゃうんです。
苦しくなっちゃう。
だっていい人だから責めれないじゃん。わかりますか、ね、
だからそうだからつって
や、俺の同級生にそのぐだらな親父がいてさ、それを横から見てたら本当にかわいそうなくらいな子供だったけど、親父の悪口言ったことなかったな。だから
ぐだらなお父さんの方が真面目に働いてるお父さんより子供としては楽なん
です。楽だったのか。
そうか。
そう、そう、つまり人間っていうのはやっぱり煩悩の塊だから悪いこともするし欲にまみれたい時もある。だけどなんていうんですかね、こうその立派すぎるお父さん、立派すぎる親を持つとそれだけで欲になんかこう走っちゃダメじゃないかとか自分を責めちゃうわけですよね。あ、自分でダメなんじゃないか、ダメなんじゃないか、ダメなんじゃないかって
訳を起こってくる煩悩をぐっと抑えてしまって、
まあ自分が悪いってことになるじゃないですか。明らかにこういい人と対して自分は悪い人っていうふうになるので、いつも悪い人間、悪い人間っていう意識になっちゃうんです。だけど一生懸命いいことをやっている人は自分がそんな風に人を傷つけているっていうことに気づかないんです。だからこれが妄念なんですよ。だから自分の中でいいことだと思っているから、例えば警察がね、被害者のお宅にいて犯人の顔を言ってください、どんな顔ですか、いいことをしてるつもりですよね。でも被害者の方だったらですよ、自分の大事な家族を奪った殺人犯の顔なんて思い出したくないじゃないですか、ね、それを思い出すっていうことはまた同時に家族が亡くなった現場を思い出すってことで、それだけで心がズタズタに引き裂かれますよね。 でも警察からしたら犯人を捕まえることがいい心なんだと思ってるわけです、うん、だからそれによって被害者の心がズタズタに引き裂かれているなんていうことに気づかないし、それが悪い心なんて思っていない。
思ってたら警察捕まらない。
捕まらない。そう
そう
そうそうそうそうそ
うそうそう
そうそうそうね、例えばそのアルカイダが、うん、アメリカをね 3.11 じゃなくて 9.11 だったな、うん、9.11 に、ね同時多発テロをしたと、なんて悪いね、国だということで、ねアフガニスタンを攻撃したじゃないですか、うん、それはアメリカからしてみれば当然だよ、正義だから、うん、いいことをしているんだ、テロのない国を作るためなんだ、そうやっていいことをしているつもりだけれども、その心によって残酷にもですよ、たくさんの人が死んでるんです。それは 9.11 で亡くなった人とは比較にならない人たちが死んでるんです。北朝鮮は北朝鮮でですよ、ね、俺たちは正しいことをしているんだ、ね、そのアメリカに攻撃されてもすぐに攻撃できるように核を作ったんだと、いいことをしているって思ってる。でもそのいいことをしているっていう気持ちが一番恐ろしい心ですよね。これが妄念なんです。迷っている。そう、だから自分が真面目に生きなければいい人でいなければっていうその気持ちで生きるままが実は自分の周りの人たちを傷つけていたっていうことにもなるわけです。でもそれは自分がいい心だと思っているからわからないんです。ここなんです。わかりますかね、難しい。
したら良かろうと思ってやったことは正しいとは限らん
と。だから自分が正しいと思ってやったことほど、うん、実は恐ろしい悪であることが多いということです、うん、
知らずにやっちゃう。
知らないでやったらそれは罪だね。
知らないというのはいいことだと思ってやってるんです、うん、いいことだから、情不情っていうのは、うん、何が正しいか何が間違ってるかという基準が、うん、こう間違ってるってことなんです。だから自分が正しいと思ってやったことが一番恐ろしい悪なんですよ、うん、
じゃあ、 あんまり正しくないことやっちゃったなと思ったことがそうでも
ない。あ、そうでもないってことです。
その辺の、
それがちょっと、どうしたらいいと、どうしたら。
だから真理を知らないといけないって話になるわけです。
あ、なるほどね。
真理を知らないから、うんうん、だから何が正しいか何が間違ってるか分からずに、うんうん、やってね、正しいと思って間違ったことをやってしまう。
罪作りだもんね、じゃあ。
そう。だから私たちが罪を作るって言った場合ですね、うん、思いっきり正しいことをやっているときに罪を作ってるんです。これが情不情ってことなんです。だから自分が情、綺麗だと思っているものが不情なんだってこと
です。結果的には何いいことやってないってことはやっぱり。
いや、そんなことはないですよ。
だってその方多いんじゃない。
いや、そんなことないですよ。だからか、だって自分がいいものだと思っているものが不浄であって、自分が不浄だと思っているものの中にいいものがあるんですよ。
そこがわからないしね。そんな
の、その逆もあるわけ。
そう、
だから自分がいや悪いことしたなって思ってるようなものが案外悪くない場合があるんですよ、
う
ん、
ああ、そう。
そうそうそうそう、
わかんないね。
そうなんです。だから私は悪いことばっかりやってるってわけじゃなくて、うん、いいと思ってるものが悪いだけであって、悪いと思ってやっていることがいいことがあるわけです。 よくさ、人から何かプレゼントもらった時に、あ、もういいですから、いいですから、いいですから。
それも困るんだよね。
そうそうそう。
せっかく考えるってい
うの。それはね、迷惑だと。悪いことをしているつもりなんですよ。受け取ることが。でも受け取っちゃったら、あ、悪いことしちゃった。相手に。
嬉しいでしょ。
でもそれは気持ちよく受け取ることがいいことですよね。だから自分が、いや、こんなの人にね、迷惑かけて申し訳ないなって思うことが、実は相手が喜ぶことかもしれないわけ。だからその何ですか、いいことなんてやってないっていうのが間違いです。はい。
やっぱり自分中心じゃなく、相手が今どういう気持ちでこういうことをしてくれたのかっていうと考えた行動の方が正しいことが多い。
いや、そこがね、まあ、結局私たちは真理がわからないと、うん、何が正しいのやら、何が間違ってるのやらわからないってことなんです
。やっぱり真理を中心に考えないと。
そうそうそう、うん、だから私たちが正しいと思ってやったことが、例えばね、いや息子のために、うん、お金をちゃんと渡してあげた方がいいとね、ちゃんとこう役員として、ね、渡してあげたら頑張るんじゃないかとか、やっぱり息子のために農家をちゃんとこう渡してあげれば息子も頑張るんじゃないかとか思うじゃないですか。自分の中でこれはいい心だと、いいことだと思ってや
っ、とんでもないことにな
った、とんでもないことそれは結局自分が何が正しくて何が間違っているかっていうことが分かってないからなんですよ。
いや、結局自分が楽になりたいってやったことだから、 それが結果が前だったらだから、そうやって出た
んだから。そうそう、だから自分が正しいと思ってやっていることほど恐ろしい種まきはないわけです。これが情不情なんです。
全部が全部そうだとも言えないんだけどね。やっぱりその一番やっちゃダメなことをやっぱりやってる。
そうそうそう、情不情だから自分の中でその真理がわからないためにね、真理がわからないために、その何が正しいのやら何が間違ってるのやらわからないんですよ。わからないのに私は分かってるとうぬぼれて、これが正しいと思ってやるわけです。そうそうそう、
不条の、
そう、不条なんです。
いや、がっかりしちゃうよね、やっぱりそうな
って、うん、だから苦しむんですよ、うん、
決断するときに先生に聞けばよかったんだ。
だから良かれと思ってやったことによって裏目に出て苦しむ。そうですね。それは私たちは真理がわからないから、うん、だから苦しむ。で、結果が出たときに、次にね、結果が出てきたときに、ね、ああ、曲がった松は曲がった松じゃなぁと、自分のやったことは間違ってたなぁと、このように思えたら苦しまずに済む。ところが、私たちの中には、はい、いやいや、私は間違ってない。はい、もっと待って頑張っていれば、きっといい結果がやってくるはずだ。
そう思ってた。待ってばなんとかなると思って、いやいや、とんでもないことだ。
やっぱりね、石の上にも3年という、待てば何かいい結果がやってくるんじゃない。
先生、決断って書いてくれなかったら、なんかこうなってなかったなって気づく。
ね、だからそれはもう現実として結果がやってきてるので、その結果をもう結果として受け止めないといけないんです。曲がった松は曲がった松じゃな。例えば自分に経営を任せてくれたらうまくいくはずだと、これはうぬぼれですよね。自分の中でできると思っていたわけです。があった。ところがやってみた。ね、うまくいかなかった。うまくいかなかったという結果を、ああ私はそうだ。まだそういう経営する力がないんだなと。正しく見ることができずに、いやいや、これはお父さんがいたからですよね、家に。 お父さんがいたから。だから苦しいんだ。お母さんがいたから甘えてしまった。ね、そうだ、家を出たら私は働ける。これはもう根本的に自分は間違ってない。間違っていたのは人だ、環境だ。こういう心です。これが妄念なんです。もうね、逆さま、天道っていうのも逆さまってことですよ。もう上下が逆さま、考え方が逆さま、ね、これ図下即上って言ってね、地獄に落ちる人は頭を下にしてね、足を上にしてね、真っ逆さまに落ちていくと。こういうふうにこう言われますけど、まさにそうなんです。逆のこと、逆のことを考える、ね、ああそうなんだ、自分はまだ働くだけの力はないんだと、ね、つまり、あ、間違っていたのは親じゃないと、環境じゃない、私の方だと。こういうふうに受け止めたら別に苦しまなくていいんですよ。だけど
人を責めてないならね、自分が間違ってるとは思えないね。
そうなんですよ。だけど結局ね、私たちはそんなね、やっぱ賢くはできてない
早い話ができ
てない
本当ね、
苦しんで苦しんでやっとやっぱりそうかなって、
そうか、親が悪いんだ、私は悪くない、それを証明するために出て行ったんですよ。いいですか？
なるほど。
私は悪くないんだ。私は間違ってない。うん、ね、こんなお家にいたから私はこんな目にあったんだ。うん、だから外に出て行ったらうまくいく。必ず。これが我です。うん、これが因果の道理がわからない。因果の道理って環境は関係ないよと、自分が大事なんだ。だからこういう結果になったのは環境のせいではなく自分に原因があるんだ。これが因果の道理なんですよ、ね、自分が正しいと思っていたことが間違っていたから、ね、だから思い通りにならないかったんですよ。だけどそんなはずはないと、これでみんな苦しんでるんです。躯体っていうのは。そんなはずはない。私が間違っているはずはない。ね。間違っているはずはない。私はこんな目に遭ったのは、お父さんとお母さんのせいだ。
人のせいにするのね。
そう。
そう。
大体そのもんだなって。
ご心理がわからない人は大体みんな周りのせいだもんね。国が悪い、世間が悪い、上司が悪いとかね。
だから出ていったらうまくいくはずだ。
でもわからない、やってみないと。
はい、そうですね、やってみないとわからないですね。そうなんですよ、やってみないとわからない。出ていったらうまくいくかもしれない。
そう思うけども、
次の不思議が来た時にどう
やっぱりこのね、職場だから悪かったんですよね。
土井農場はか。
いやいやいやいや、次の職場。
やっぱりね、次の職場はどこ行ってもね、これは同じことやる。
あ、
うん、根本が治ってないの、うんうん。情けないけど、そんな風に思いたくないけど、やっぱり結果はない。
これ知恵があると、やらなくても先が見える。
本当だね。
でも知恵がない人は、やらないと分かんない
です。
時間と労力を使わないと分からない。これが知恵がある人と知恵がない人との違いなんです。知恵があるっていうことはね、やらなくても先が見える。 でも知恵がなかったらやってみなくちゃわからないじゃないかって思うんです、うん、
やってみて小人くんやってみてひどい目にあってもそれでもわからなかったんだよ。
やってみてひどい目にあってわからなかったらやっぱりこの職場が悪かったんだ、うん、違う職場に移ったらうまくいくはずだ、うん、
仕事を転々としてしまうっていうのはそういう、
そうそうそうそう、
自分は悪くない、
そう
会社が悪い、
そう、うん、
やっぱり自分のことになってないと何でもやっぱり環境が悪い、人が悪い、相手が悪いっていうことで、
だから自分の問題っていうのは結局自分の受けている現実っていうのは人は関係なくて自分の種まきによって生み出されているんだという因果の道理が分かってないんです。だから人のせいにするんですよ、ね、真理っていうのは、ね、因果の道理もまた真理だからね、これ諸行無常諸法無我涅槃寂静、そして因果の道理、ね、これが仏教で教えられている真理なわけです。だから自分が受ける現実、受けている現実っていうのは誰かが悪いわけじゃなくて自分が自分の種まきによって生み出した、例えば自分は今こういう結果を受けたのは誰かが悪いわけじゃなくて私なんです、私がそういう人間だったんだと、曲がった松は曲がった松じゃなーっと見ればいいんですよ。ああ私がこういう人間だったんだ、ところが執着があると認められない。そんなはずはない。執着っていうのはそんなはずはない。私は間違っていないってことです。私は間違ってない。私は正しい。だこの執着が強い分だけ現実がやってきても認められない、苦しむわけです。
私が悪いんだよって素直に言ってもらったら認めればいいのに認めれない、執着が強いから認められない、
う
ん、
そう、執着がっていうのは言葉を変えると自分のやってきたことが正しいと思ってるわけです、うん、ここなんです、うん、ここが変えられないから、
間違ってるよって言われたら途端に
寝込んだり、
そう、間違ってない、私は間違ってない、そんなこんなはずはない、私は間違ってない、間違ってない、間違っていない
ことほど間違って
る、そうそうそうこれが上不上なんです。私が間違ってない、つまり私には綺麗な心がある、綺麗だと思っている心が一番醜い心です。それが天道なんです。天道。だから、これは間違いない善だって思ってることが極悪なんです。単なる悪じゃなくて、極悪なんです。
五がつくのね。
極です。極めて悪い。
あ、すごいじゃん。
そう。
いや
それが天道。天道っていうのは本当ね、幸せになれないっていうことなんですよ。そうそうそう。逆さまだから、だから幸せを求めているはずなのにみんな苦しんでるわけです。これが苦体なんですよ。ところがみんな未来が見えないから苦しみを楽しみだと思ってるんです。
そうなんだよ。
ね？いやーこれでね家を出た。ね？親のね、縛られるところから出た。あー幸せだー、自由だ、縛られなくて済む。ねえ、一人暮らしはいいですよね。
いかがでしょう。
気楽ですよね。
今まではね。
幸せだと思って、一人暮らしを始めた。 でもそれは知恵がなかった、うん、今から思うとそうだな、うん、そう一人暮らしほど危ないところはな、
息子の方がよっぽど知恵あったん
だ、そうそうそうそう、一緒に暮らすか、
うん、
だけどいやいやこんなはずはないね、そう本当は苦しむ結果になるのに、うん、それが幸せだと思って求めてしまうんです、うん、ね、大阪の道とねその地元で働く道、ね、どっちが楽か、本当は大阪に行った方が何倍も楽だけど知恵がないためにいやいやいやいや地元に行った方が幸せだと思っちゃう、思ってしまう、
それも経験してみなきゃやっぱりな、経験してみて初めて分かることだ、うん、
何回もつまずいて、
そうそうそうそう、
本物がやっと分かって、うん、
分かってくるんだと
思われしてもいいから、うん、
まだ一人だからね、これで子供や俺に覚えたらさ困るよ、それこそ
本当だよね、
うん、まあ、今だ今だから
こと、これが知恵がある人と知恵がない、知恵があったらね、だから知恵のある仏様はいや苦しむんだけどね、苦しむんだけどねって思うけど、だけど言っても分かんないじゃないですか、言っても分からないからやってごらんって言うんですよ、あえてすみませんよ、でもね、あなたが選んだ道なんだからあなたがその結果を受けてくださいと、今度はあなたが選んだ道だから誰もね、あのあいつのせいだって言えないでしょ次は言えないよ、
それをまた知らせるため
にそうそうそうそうそうそう、だからどうぞどうぞ、はいやってらっしゃい、やってらっしゃい、はいどうぞどうぞ、はいって頑張ってね、はいどうぞどうぞ、はい、
なかなかとことに並んで人間ってね、我が強いと、
これが天道だ、天道って天道してる限り何やっても幸せになりませんからね、そうだからみんな苦しんでるんです、だけど知恵がないからそれが幸せになれると思ってるんです、そうでしょ、結婚したら幸せになれると思って結婚したらね、みんなさみんな夜に帰ってこうできたくなくなってるじゃないですか
楽は本当は苦だね、
そうそうそう、ね、奥さんだったらね子供ができたらね幸せになれると思って子供を産んだらね、思っても見なかったような苦しみが次から次へとって
、みんな修行、そうやって修行してるんだね、きっとこの人生を。
まあ、修行っていうかさ、ね、もともと自分は苦しむっていうことが分かってなかっただけなんですから。
これが修行だって気がつくのは苦しみが始まって、
いや修行っていうのは苦しみがやってくるって分かった上で望んだ時だけが修行なんです、そうしないと受け止められない、幸せだと思って結婚してみたけど苦しみだったらこの女性だから苦しみなんだと、他の女性だったら幸せになれるはずだって思っちゃう、
自分が悪いのに、
だ自分が悪いっていうのは悪いっていうのは、その自分がそのもともと苦しむっていうことが分かってなくてそれが楽しみだと思って求めたことが問題なんです、
勘違いした、
勘違いしたわけ、
この人のせいで苦しみが始まったと思ってんだもんね、もともとは苦しいのに、
そうもともと苦しむっていうことはね、知恵のある人だと分かってるわけですよ、だけどその苦しみが知恵がないために楽しみだと思って求めちゃった。ね、
世間中ほどにね、
一 人暮らしができる、いやーもう何も言われなくてよかったね。でも何も言われないっていうのは苦しいですよ、ね、自分の好きなものが食べれ、ああ今まではねもうなんていうんですかね、こう与えられたものを食べないといけなかった、ね、これからは好きなものが食べれる、肉でも油物でも好きなものがいくらでも食べれる、食べてみんしょい、ね、
体が
どうなるかね、奥さんが生きてる間、ああ奥さんも小言ばっかり言われて嫌だもう奥さんがいなかったらどれだけだと、奥さんが先に亡くなった、そうすると家の中がほこりだらけ食事も本当にままならない、あやっぱり奥さんがねうるさくても見てくれた方が良かったんだな、私たちは結局その苦しみを楽しみだと思ってるんです、
先が見えないからね、
そう、だからね喜んで苦しみに飛び込む、いやーね、これ天道なんですよ、これが苦しんでいるってことですよ、だから四天王の妄念を抱えているからどんな人も苦しんでるんです、そう、
人生終わりかけとるのやっと今上がってきたようなもんで遅いわな、
でもそれは経験してみないと分かんなかったんです、知恵がなかったから、そう、ね、だから経験者はやっぱり語るわけですよ、経験してみて、ああそうだったんだなと、ね、自分が幸せだと思ってたものはみんな苦しみだったんだなと、
経験しない人はそれを言ってもわからない、
わからない、そうなんですよ、
だから経験しないと、
そうそうそう、
やってみなさいって言う
しかない、ね、そうなんです、
カンブリア受給だ
そうなんです、やってみなさいなんですそう、だからね、この道は本当に苦しいだろうな、大変だろうな、と分かってても本人がね止めても行くって言ってるんですからそうですかって、もうね、私は止めましたからね、ちゃんと覚えてくださいね私は止めたね、止めた上であなたが行きたいって言った、どうぞ、はいはい行って行って
本当だね、
そうだ
いいですか、私は止めましたからね、でも私の精神を振り切ってあなたは進んだ、ね、いいですか、それでどんな結果になるか、どうぞどうぞ、はいはいはいはい、
自分持ちだね、
経験したら分かる、
はい、
どんどん気がつくか、
そこが大事なんですよ、
どのぐらいで気がつくか
ね、こっちがいいよって言ってるのにあなたがそれを振り切ってあなたが選んだ、ここが大事なんです、誰も強制してませんね、他に行った方がいいよなんていうふうに、ね、言ってないですよ、家族はね、自分が選んだ、ここが大事なんです、自分が選んだことは人が人のせいにできない、人が悪いなんて言えない、そう、これがいいんです、
本当に初めてこんな石で、
そうか、
選んだかもしれないね、今までは、なかなか
頑張りますよ、自分で選んだからね間違ったとは言えないから、だからいいんです。 だからこの辺がね仏教なんですよ。仏教っていうのはね、その人が間違っているって分かっててもやってみないと分からないから、だからやらせてね、あげるんです。どうぞ、ちゃんと言いますよ、あのこうした方がいいですよというふうに言う、言った上であなたが選ばないんだったら自由にどうぞやってください。その通り、どんな結果を受けるか、そうやって結果を一つ一つ受けていくことによって仏教が信じられるようになっていくんです。仏教の教える道っていうのは、あなたが一番苦しまずに幸せになるね、努力が最小限で幸せになる道ですから、それを常に示してくれる。その道以外はどの道を選んでも苦しいわけです。しかも苦労しても苦労しても何も報われない道も多いんです。
先生の言ってることが何て言うの、身に染みて分かったっていうか、
はい、
全知識についていくことが一番正しいんだなと。
そうなんですよ、そこが大事なんですね。これもう本当に、ああ教えに従っていくしかない、全知識のね教えに従っていくしかないんだなと。そうやっぱりね、信じていくことが、信じていくためにですね、仏教という教えがあるんですよ。だから躯体っていうのはみんなね、知恵がないために、真理がわからないために先が見えないんです、ね、いわゆる自分の蒔いた種まきが未来どんな結果になるか、つまり先が見えてないんですよ。先が見えてないために、なんていうんですかね、そうやってみないとわからないと思ってる。
見えてるからこの道がいいですよって教えてもらっても、自分の側はそうは思ってないから、
そう
通して、うん、私は俺は正しい、
正しいと思ってるわけですから、そう、うん、自分のやってることは正しい、そして自分の思い通りになるはずだ、そして自分は幸せに向かって進んでいる。とは真理は、自分は苦しみに向かって進んでいて、自分の思い通りにならずにですね。そして自分は正しいと思っていることこそ、一番自分を苦しめると。人も苦しめると。不浄の心なんだと。
さあ、俺のこの経験生活、この話、そんなに入ってこないかもしれない。
まあ、やってみないとね、やってみないとわからない、そんなはずはないと、妄念を持ってるんです、誰しも持っている、ね、
やってみて本当にそうだなって思って、やっと剥ぎ取られていく心理だよね。
まあ、その教えてもらった上でそれに反発してその逆を進んでみて初めて知らされるし、
そうそう、うん、3年がかりでやっとなんか本当に、
でもね、こう執着が取れてみると、うん、ああそうだよねってなるんです、うん、当然でしょうと、そうそうそう、当然こういう結果を受けるでしょうと、全知識がなくたって分かりますっていうぐらいのね、
それがやっぱり自分がこう
なって、こうなって声がガーガー
ね、なんでしょ、だから何も見えないさ、だいたい俺人間の目 このぐらい見えるでしょ、そんなに分からんけど、うん、でもね、こうなってたらここのこの部分、うん、この部分、ね、これを教えてくれてるのに、うん、あ全然聞こうっていう耳が全然ない、うん、だから結局こんだけしか見れてないから、これだけのあとこのね大事な一番見逃したダメだって言ってくれてるところを見えてない、それを見ようとしない、うん、
冷静になればね、なんていうんですかね、あ、当然だよねっていう結果なんですよ。そんなにこう知恵がなくても、全知識がなくても分かるぐらいの、それがね、やっぱりこう思い込むと分からない。
分かってね。
そう。
もうついでもらえるもんだって言って、自分は楽になりたいっていうので、もうそれが我だから全部。
それはね、楽になると思ってたのが余計苦しい。
ショックしかない
。楽を求める
とね。楽を求めたつもりなんだけど、やっぱり逆なんだ。
そう、逆なんですよ。楽を求めてやったことが結果的にもっと自分を苦しめることになる。天道なんです。そう。だからみんな苦しんでるんです。だから知恵がないだけなんですよ。知恵がないから四天王の妄念が起きてみんな苦しんでいる。だから知恵を体得すればこの妄念から離れて正しい行いをすることができるから苦しみから離れていくことができるっていう、仏教って
。いやだから2年前にちゃんと全知識の言ったこと聞けてるやな。こんなに苦労する
いやでも必要だったんです。必要だったんです。
2年間苦しむようになった。
そうそうそう。
本当にこうならなかったら分からなかったかな。
無駄はないことになってんだから、私はやっぱり
だからその失敗が必要だったんですね。天道ね、逆さまだっていうことで、自分の考えていることが逆さまだ。全知識はあなたの望んでいる幸せに向かってこうね、因果の道理に照らし合わせてこういう種まきをすればこうあなたの望んでいる結果が得られますよと。それは幸せかどうか分かりませんよ、そこは置いといてね。でも少なくともあなたが望んでいる結果を与えますと。私たちはこう自分の思っている通りにやれば自分の望んでいる結果がやってくると思ってるんです。ガーなんです、これが。でも仏教はそうじゃないです。仏教っていうのはやっぱり世の中っていうのは自分の思い通りになるんじゃなくて因果の通りに従って結果が起きるんです。だから因果の道理を知らなかったら何やってもね、いい結果なんてやってこないんです。例えばあなたがこういうことがしたいって言うなら、これがあなたの望んでいる結果を出す種まきですよっていうのを進めてるわけですよ。例えば息子さんがね、なんで大阪を進めるのかと。それは息子さんが農家を継ぎたいって思ってるからですよ。ここがポイントなんです。継ぎたくないって心から思ってるなら別の道を進めます。ここなんですよ。どんなに口から何か言おうがですよ。あなたが本当にやりたいことは農家なんでしょ？私の目にはよくわかりますと。そのためにはこの道を通らないといけないんだ。これから TPP もあると。ね。ただ一生懸命働いてるだけでは生きていけないかもしれない。ね、経営感覚みたいなね、そういう、なんていうんですかね、こう、どれぐらいこう、これだけ頑張ったらこれだけ結果が出るかっていうことを数字でね、こう、計算できるようになってないと、これからの農家は生きていけないかもしれないんですもん。だから進めてるのにね、こう、言ってくださいと。ね、いや、俺ちょっと経理は自信がないからな、とね。自信がないじゃないよね。そんなことができなかったらですよ。もうとても、ね、今後の農家をやっていけるかどうか分かんないような状態なの。それがあなたの進むべき道ですよって。これが、ね、私が進める、こう、因果の道理に従ってこれしかないって言ってるわけです。 でもその道をあなたが選ばなかったとしたら、それはそれであなたがその報いを受けたらいいんです。どんな結果であれ、なぜならあなたが選んだ道なんだら私は尊重します。別に私はそんなにまでね、こうなってほしいと思ってないですから、があるわけじゃないから、ね、ただ仏教っていうのは相手の願いを第一に考えるんです。相手がね、結婚したいっていうなら全力で恋人が手に入る方法をね伝えるわけですよ。ね、このね、人だったら幸せになれますかって聞かれたらね、そのあなたの望むような幸せが得られるように全力で進めるわけです。ここがポイントなんです。心の中ではね、やっぱ仏になってほしいと、浄土に行ってほしいっていうのはあるけど、ね、だけど馬をですよ、その泉のあるところまで連れていくことはできるけど、その泉を飲むかどうかは馬の意思なんです。馬が飲もうとしなければ、その泉を飲むことはしないんですよ。だから、その人の心を導かないと、ね、声聞から円覚、円覚から菩薩へと導いていかないと、やっぱりね、その仏にはならないんですよ。ね、幼稚園児にはですよ、一緒にね、死並べをやるんですよね。どんなに、いやー、やっぱり将棋でもやろうかって言ってもさ、わかんないじゃないですか、将棋なんて。子供は子供の遊びがあって、それに付き合っていく。ね、それが住か幸運なんです。相手の目線まで降りていって、相手の望みを叶えていきながら、ちょっとずつちょっとずつ仏教の軌道に乗せていくっていうのが仏教の教えなんです。それはたとえ時間がかかるかもしれないけど、それしかないんですよ。ね、就職したいっていう人なら就職できるようにする。結婚したいっていうのは結婚できるようにする。立派な子育てをしたいっていうのは子育てができるようにする。さあ仏教の教えから言ったら、そんなことね、大したことがないことなんです。ね、仏の悟りを開くっていうことから比べたらね、素敵な結婚をするなんていうのはね、ね、いいところに就職するなんてことはですよ。もう本当に下の下の方のことなんですけど。でも、その相手がですね、そういうことを望んでいるならば、喜んで分かりましたと。
まず、心を安心させてやらないとね、
その願いを叶えていくのが仏教なんです。それが声聞の教え。声聞の教えっていうのは、因果の道理が分かるように持っていくってことですね。そして、因果の道理を分からせない一番大きなもの、執着ね。その執着から離れさせていく。
ちょっと最初から最後まで因果の道理がベースにある。
因果の道理がベースにある。仏教の根幹ですから。因果の道理に従って仏教があるわけです。その因果の道理を詳しく教えていくのが仏教の教えでね。だから次の十二因縁っていうね、因果の道理を信じるからこそ因縁の教えが初めてこう分かってもらえるようになるんですね。はい。だからこの正体っていうのは因果の道理を信じてもらうための教えなんですね。でも因果の道理自体が分かる教えじゃないです。因果の道理が分かる教えではなくて、因果の道理を信じるためにその障害となっている執着を断ち切っていく教えです。執着というのは現実がやってきても曲がった松が曲がった松じゃなーって見えないんです。まっすぐ見ようとするんですおかしいな。じゃあやっぱりこう環境を変えたらこうまっすぐ見えるのかな、こっち向きに見えたら見えるのかなっていう、こういうふうにこう持ってると。 そこからどうやってこの執着から離れさせていくかっていうことが、これが聖門の教えなんですね。ちょっと休憩をします。